はい、始まりました酒の音です。パーソナリティのゆみと
きゅうたろうです。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回このバージョンで私から始まったということは、
はい、
はい、今回私調べました。
はい、
はい、まあね、普段のきゅうたろうさんほど喋れるかどうかは分かりませんが、
はい、
はい、調べたことをお伝えしていきたいと思います。
はい、
はい、ということで、
はい、
はい、
酒ノートとは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組です。
はい、
はい、眠たいもうね、僕はもう仕事の関係で今絶好調眠たいんですよ。毎日毎日ほんまに朝の早うから仕事してね。
そう、それあるし、今回はね、私が
まあずっとこんな感じやってんけど、ちょっとね、間に合わなくなって、
うん、ね、調べてっていう話聞いたん今日やもんね。
うん、みたい。はい、まあ、はい、ちょっとね、僕まあいいか
何、
いや、なんもない
うわ、微妙な含み。
いや、ね、いろんなポッドキャスト聞いてね、
うん、
やっぱりまだまだ自分らうめんちゃなと思っててね。
ほ
う、うん、やっぱっていうあれね、とかな、
こういうね、
うん、
サクシャク離れ話せてないというか、
さすが帽子店ラジオさんとかすごいよなと思って、今日もずっと聞いてた歴史を語る人たちね、そしたらすげえなった。さすが日本一のポッドキャストになったなっていうのは、
うん、まあね、うん、まあでもまだだって20
今日が6回かな、
ね、6回かな、
忘れた、
うん、6回、まだ26回目だもん。
でもしたらもうすごいで、半年で、ね、何百人言うて行ってはったからな。
まあね、
僕らも、
でも最近増えてきたでしょ。
まあまあそこそこには、
う
ん、でもそこまで全然全然、
まあまあそんな、あそこまではいけないよ
まあジャンルがニッチやからな
マニアック、あっちも大概マニアックやから。
いや、歴史はやっぱり強いよ。歴史系ポッドキャストいっぱいあんもん。
あ、まあね、
やっぱ酒はニッチやで。
まあ、でも
まず酒っていう時点でほら、若い層10代までがもうスパンって切れるわけやんか。
まあまあそうやね、
20以上やからな。
そうやね、まあ、そこはしゃあない法律だからお酒は20歳になってからやから、
はい、
ね、じゃあそろそろ、なんこの今回の瓶にも書いてるよ、お酒は20歳になってからって。
ああ、なるほど、
うん、
うん、
はい、
はい、じゃあその瓶眺めてるやつ、綺麗なラベルですな。
そう、ラベルがおしゃれ、
めっちゃ色合い好き。
むしろこのラベル可愛いで買った
可愛いかな。
いや、なんか
色合いは可愛いけど、
う
ん、
そうそうそう、
漢字でバツンと書いてあるこのお酒、はい、じゃあ紹介お願いします。
はい、今回のお酒は秋田県の、
うんうん、
名前で言うたら多分お酒の蔵さん的には福小町の方が有名。
うん、福小町知ってるよ、
うん、
美味しいよ。
福小町を作ってる木村酒造さんの角右衛門、
かっけもー
の無圧醸造中組生酒、
はい、
純米吟醸酒です。
はい、これは角右衛門っていう名前からこの色にしたの。
いや、ね、角右衛門、このいろんなラベルある。
あ、そうなん、某たぬき型ロボットのポケットみたいな色やけど、
ではない、そこではない
そう、
うん、いろんなこの時期によって出てて、結構シリーズが最近出てきてるみたいで、
うん、
そう
ね、はい、
そう、それで出てきたお酒、
はい、
はい、
じゃあやっていきましょうか。
はい、
ね、
まあじゃあ、はい、開けながら、スペックさっきお伝えしておきます。スペックは、アルコールが 16.5 で、精米が 55%、日本酒度がプラス 3.5、 酸度が 1.3、お米がね、秋田県産の美山錦 100%。
お、美山やね、
うん、で、
いいよね、
そうそうそう、で、酵母が、協会酵母の1801、
うん、うん、あれやね、なんだっけ、あの時に説明したな、 これこういうとこがあかんね。天秤の時に説明したね。これは
そうそうそう、今あの
品評会バンバン取ってるって
、そう、あのもう品評会に出す人がすごい使わはる麹で、うん、酵母、
うん、
で、もともとベースが月桂冠、
うん、
月桂冠ベースの酵母、
うん、
うん、
はい、じゃあ
そうそうそう、なんかその辺も結構ちょっと調べたし、まあ、でも後で、
はい、
色透明かな、透明だね、
透明、
うん、プチプチもないし、
いや、あるある、
プチプチしてる、
プチプチしてる、
してるか、
うん、
あ、まあ生酒だしね、
ビハ
ひらがなかいまあいいけど、
香りだから眠たくてな、もう頭が回ってねえんだよ僕はは
い、香り、
ああ
、すげえすっきりした香りしてる。
せやな、すっきりやな。で、酸が少し立ってて。
うん、酸の香りあるね。
メロンかな、
うん、メロン、
うん。
私、今ね、蛇の目で香ってるから。
うん。
メロン。ああ、でもなんかすごいあれやね。アルコールっぽい感じの方がきつい感じするな。
そう、僕そこは分からへん。
メロンよりなんかもっと爽やかな感じせえへん、酸があるからかな、
あの、うん、その熟熟じゃないメロン
あの若いメロンな、
うん、やけどメロンの中でもあのマスク的なんとかではなくて、うん、
甘いやつじゃなく て、さっぱり系、
あのもっと原種に近いような売りのようなメロンって言ったらええの、
お
ー、なんかメロンの独特のああいう香りはあるけど、
うんうん、
これ想像してみたら、あのふわってこうスプーンが入るじゃなくてシャクっていう感じの
熟してないやつ、
じゃなくて、
ではなくて、それが美味しいやつ、
品種的な
そんな感じ、
うん、かなって思って、
メロンよりなんかもっと酸度高い気すんねんけどな、
う
ん、
あ、酸は確かにあるけど、でもそこまで酸っぱいというか酸が立ってるような感じではない、軽く酸、
軽く酸味、
うん、があるかな、
そう、
ほんで、ちょっと待って、アルコールも多少、
うん、
多少アルコールで、メロンでいいかな、
若い
メロン、
甘くないやつ、
うん、でいいや
表現が難しいけど、
甘い、あ、わかったないやつ、はい、甘いって散々書いてんのにな
本当に、いやもう普段書くの私やからね、
知った
知ったすごいノートになりそう、まあいいや、いただきます、
うん、僕じゃ飲めに変えよう、ちょっと
すごいすっきりはしてるよね、
うん、香りは、ね、
香りすっきり嗅いといてよ、
ああ、香りすっきり、
柔らかいね、
うん、滑らか、
滑らか、うん、
滑らかに柔らかいな、こないだつい最近やな、あの秋田のお酒別の飲んだやん、
うん、
あーっと何やったっけ、
ビシュの設計、
あ、ビシュの設計、
雪の放射の
放射、
ビシュの設計、そうそうそう、
あれも割とさらりとしたお酒やったよね、
うん、
もうこれはさらりでいいや、
うん、
でプチプチっとした感じは
あんまないね、
ないのはないね、
うん、
うん、まあいつもどうやろう、味に変えてんのかどうかわからへんけど、アルコールのトゲはあるかな、
それどっちかというと味の方かな、
いつも味に変えてる、
うんうん、香りとか舌触りではない、
うん、
あ、でもアルコールピリピリっていうのは変えてるかもしれない、
うん、
でピリピリ言うほどでもないよ、
いや、うん、トゲがある感じ、アルコールの、
うん、
まあ、するから、それは口ざ舌触りとかそっちのかな、どっちなんやろなっていうのが、
うん、
普段変えてへんし分からへんね、うん、
まあまあ、舌触りっていうとこで出てきたけど、
うん、
一応使ってるお水が、
うん、
まあ この作ってはる地域っていうのが、
うん、
まあ結構お水は、
うん、
名水百選に選ばれるお水が湧いてるところなので、ね、ね、古立山
って読
むんかな、古立山かな、
小立、僕山は詳しくない、
うん、ちょっと名前を間違えたらごめんなさい、
うん、
っていうところの麓から出てる湧き水なんやけど、
はあ、
まあね、高度が、
うん、
まあ、これ聞いて分かるのかなと思うけど 38.8 の超軟水、
うん、
なんだって。で、まあ秋田やし、
な、あ、広島より福町より少し柔らかいかな、硬いかな、38やったら、うん、少し、うん、せやな、少し硬いな、それやったら、
うん、
で、京都伏見で6、
うん、
60か、ま
あ、で、まあ、柔らかい方かな、
やし、それよりは随分柔らかいかなっていう、うん、だから、うん、そんなもんか。超軟水
っていうことでもないかな。超軟水系は仕込み水は書いてあったんやけど、
まあまあ、でもそうやな、軟水系の、
うんうん、軟水系で、そういうやつです
な、
まあ、
はい、
秋田やから、
は
あ、雪
解け水
の、そう、雪解け水で、うん、だからまあそのに滑らかになってんのかな。
うーん、
そっからのだから山に蓄えられた分からのやつ、
うん、
ではないのかな。雪解け水っていうのは書いてあって、
あ、ね、軟水、あ、それは雪解け水 でしょう。お山に降った雪が、うん、お山に吸われてっていうことやねんけど、その、
うん、
軟水硬水っていうのは要するに土の中、お山の土の中だったりにミネラルを含んでる土壌があるかどうかっていうところで、そのミネラルが含むような土壌っていうのは硬いのよ。
岩ゴツゴツみたい
な、じゃあ土壌自体が硬いから隙間がないんだよね。細かい粒子の石や、うん、石というか土やと思ってくれたらいいねんけど、そこをじっくりとこう染み込んでいくことによって水にミネラルが移ってどんどんどんどん硬質になって硬くなった水が出てくる。で、軟水が作られるような土壌っていうのはその粒子が大きくて水が通るところがすごく凝縮あると、
うん、
で、シュワッとサラサラサラッと流れていってミネラルがそこまで水に移らないっていうことによってサラリとした水が作られるっていうことやから、それは土壌の話やね。どっちかというと、うん、雪解け水は雪解け水やろうけど、
そう、うん、まあ、ここの水はナトリウム、うん、カリウムがすごい豊富なんやって、
うん、
うん、
そうなんや
っていうのは書いてあった。
はい、
うん、
じゃあ味いきましょう。
はい、味いきましょう。
味、
さっきちょっと飲んだけど、
うん、
甘みが
そこまでないよ。
本当すごい甘いなと思ったんやけど、さっき飲んだ時に、
うん、本当ね、あ、たるくないって言ったのかな、だから、
うん、
甘ったるくない甘み、最初のインパクトとしてはせやな、甘いっていう感じではないな、その華やかな甘さがないって言ったらいいのかな、うん
うん、でもなんか味的にはこの甘さで言えば華やかさはないけど、
うん、
華やかな味はしてるよね。
ああ、なるほどね。だから香りからくる、
香りからくる感じなんかな、
うん、そうやね、華やかな。
でも、
うん、
酸もやっぱり香りと同じそこまでなく、
そうやな、味
華やかな味、まあでもそうじゃない、
で、ふ
わっと広がるみたいな、
甘みはあれど軽くない
、うん、
で
最後苦味こうへん、
苦味、うん、
渋みじゃない、
渋くはないね、
うん、苦味が
すごく飲みやすい、すごく飲みやすいです
、美味しい、うん、私好きな感じ、
うん、これはなんだ、旨味やな、次旨味、
まあ、でもなぜ綺麗よね、お酒が
旨味と、苦味、苦味あり、うん、もうちょっと飲もう、ほんで3杯目か、
飲み出したらやっぱ飲むね、
でしょ。だからカウントしていこう、何杯飲
む。いつもせえへんのに。
うん、そうやね。あの、ああ、ただごくんと飲むとほんまにさらっとした、言い方悪いけど味気ない酒やな。
あ、本当。
うん、そのじゅるりごくんっていう感じやったら口の中と飲めんかったな。
あ、なんかね、甘さ流れたと同時に苦味が追っかけてきてっていう感じがする。
うん。うん、うん、
私好きやけどな、美味しい。
そうやね、飲みやすいや、すっごい飲みやすいな、うん、これ、うん、
美味しい、好き、
うん、空気と含ましてもそこまで、もともと華やかな味はあるから、うん、あのそこまでわっていう風にはならへんかな。
うん、
うん、でそうだね、なんやろな、難しくはないな、このお酒綺麗、
うん、
ほんまに綺麗。
そう
で、無圧醸造やから、おそらく圧をかけずに自重だけで出てくる、
そうそうそう、お酒、
うん、でしかもそれの中組やから、あの悪いとこ出て、あの荒走が出て、その後の真ん中のええとこだけやろ。
そうそうそう、うん、
も
う
ほんまにだから雑味というか汚いところはないお酒やね。
うん、
うん、
そう、そこも結構ここそれはこだわってはるところ
やから。ごめん、あの調べてた、
調べてたよ。
シャシャシャ、まあまあ
でも多分そこに書いてあるってことはわかるやろなと思ったから、牛は
シャラシャラシャラ
って言っちゃったけど、そこはそんなにさらっとしか調べてないんやけど。
そっかそっか、
うん、いやでもだからそう、
ね、結構
手は込んでる感じ、
うん、そうやね、
うん、
うん、あと味で言うたら、せやな、渋みもないしな、全体的に分かりやすいというか飲みやすい、分かりやすい、
美味しい、
うん、ちょっと待ってや、全体的に、
あ、でもそうかもしれんね。この味気ないって言ったんがさ、
うん、
そのほんまに味気ないとか、
うん、
美味しくないとかじゃなくって、
うん、
あのどっちかというと結構キューってさ、癖のあるお酒好きや、
まあね、
ちょっと癖あるっていうか、
ワンポイント欲しい
ね、ワンポイント欲しい感じのお酒が好きやから、うんうん、そういうなんかこのちょっと雑味的なとこっていうのは全くないからさ、
そうやね、
そこがそういう風に感じるのかもしれんね。
まあまた多分これ温度上げたらこの甘みがふわーっと広がって、
うん、
いい感じになるんかなとは、
うん、
さっきあのほら香りとか、あ、いや、あの色合いとかいろいろしててさ、
うん、
上に温度が上がってきてて、
そうそうそう、
それであの甘みがすごい感じられたっていうのはあるから、
うん、
はい、じゃあそろそろ木村さんのお話してちょ。
はい、木村酒造さん、
うん、うん、福小町さんやね、さっき最初に言った
けど、そうそうそう、メインのお酒は福小町、
福小町は有名なお酒やね、
そうそうそう、
うん、
場所が、
うん、
秋田県の湯沢市、
うん、湯沢、うん、
温泉やな、いや、そこあれね、それね、
ちゃうの、
違う方の湯沢、
長野か、
長野じゃない、
あれ長野じゃなかったっけ、湯沢温泉って、
湯沢温泉長野じゃない、
面白かったっけ、
そっちじゃないんだ、
あ、そう、
はい、私もちょっと調べててうんってなったんやけど、うん、位置的には、
うん、
山形県と宮城県に隣接する、
うん、
秋田の最南東部、
おお、なるほど、
うん、だあの秋田の、南の出入り口って言われてる、
うん、だから蔵王とかそっちの方やな、
そうそうそう、ね、うん、県庁の秋田の県庁の秋田、
うん、
あっこと宮城県の、
うん、
県庁真ん中、
うん、
等のちょうど真ん中ぐらいの位置にあるんやって、
うーん、県境、
県境、そうそうそう、
うん、
でもね、
蔵王はもうちょっと南か、
そう思った上、そうそうそう、ね、すっごい、
はいはいは
い、自然の多い田園地帯
はい、
うん、まあでもね、
まあ、だろうなっていう、
そうそうそう、秋田県の、
うん、
でも 6.8% の面積はあるのね、
秋田全体の。
そうそう、結構意外とちょっと大きい感じ。
なるほどね。
でまあその地域自体が、
うん、
まあ酒米の、
うん、
結構有名な生産の地域。
なるほど。
そうそうそう、
うん、
でまあ一個面白い情報出てきたのが、
はいはいはい、
ここの方の秋田県湯沢市、
うん、
小野小町の生誕の地。
へえ、そうなんや。
そうそうそう、
小野小町ってそっちなんや。それで秋田小町なんか。
秋田小町じゃない、
じゃ
福小町ね。
ああ、じゃなくてほら秋田美人っていうやん。
うん、
でその美人っていうのの意味が小町、
うん、
小町が美人とイコールされてて、
そうや、ね、
で米の名前が秋田小町な
ん
や。
うん、
でその多分 その小町のことは、うん、そっちから取ってるのかなと思って。
そう、
うーん、
まあここのこのオクラさんの主力銘柄が、うん、まあ、ちょっと今回のお酒のラベルにもねちょろっと書いてるんやけど、
うん、
福小町っていうのが主力の銘柄、う
ん、から言
う
てんね。
そうそうそうそう、うんうん、でこれが、
うん、
面白いんやけど、
うん、
もともとお名前、
うん、
男山っていうお酒やったんやって。
そらそら知ってる知ってる、それ
知ってる。なんで知られたのに。
そうそう、
まあ、ちょっとまあね、せっかくやし、うん、言っとくと明治天皇の御巡行、
うん、
まあ、だから地域を回ってはったんやろね、うん、の侍従長さん。
侍従長、
そうだからこのいろんなお世話とかをする人のトップの人が、
は
いはい、
うん、
この秋田を明治天皇が回ってる時に、
うん、
木村酒造さんをお宿にしたんやって、泊まり宿にしたんやって、
うん、
で、
うん、
その時にまあまあうちのお酒飲んでくださいと、
う
ん、出したと、うん、でこれ男山っていうお酒なんですよ、
うん、
って出して、
うん、
ありがとうございますって飲んだと、
うんうん、
いやこれ男山っていう味じゃないやろうと
やな、
こんだけ柔らかくて
ふわっ
と優しい味してて、
うん、
男山じゃねえよと
天皇さん言っちゃった。
天皇さんじゃない、だから侍従長さん。天皇さんはそんなとこ泊まってないよ。
あ、そうかそうか、侍従長が泊まった。
そうそうそうそう。だから天皇さんはたぶんほら多分また別のとこに泊まってはるんやろうけど、うん、そうそう。でその人が、
うん、
このお酒は福娘っていうお酒にしようと銘を授けは、
うん、うん、ね、娘ちゃうよ。
そうで、ただそこをもらった名前変えたんやと思ったんやけど、うん、福娘、ほう、娘な、じゃあ、小野小町が生誕の地だから、
ああ
その小町もらっちまおうぜ。福小町。
なるほど、
ね。そう、娘を福小町に変えて、福小町。
うん。なるほどね。
の名前でやった。
ああ、そうっすか。
そう。まあでもこっちがね、結構メインが。
うん、
そうそうそう、こっちやから、
うん、
まあ、結構、うん、福小町の方で取ったはるんやけど、うん、このオクラさんってまあそんな大きくはないのよ、
うん、
500万石ぐらい、500石、ごめん、
500石、
ごめん、なんかもう間違えた、500石
超大大大名じゃないですか。
500石のオクラさん、
はい、ほんで5杯目かな。はい、
なんやけど、
うん、
まあ取った春受賞歴がすごいのよ、
うんうんうん、
まあバーと言ってくよ、
うん、
まず、うん、一番古いので言うたら、うん、古いので言ったら一番大きいか、とりあえずまず平成26年の東北清酒鑑評会、うん、
東北の清酒鑑評会、
うん、で吟醸酒部門純米酒部門ともに、
うん、
優等賞。
おお、一等賞。
うん、それが3年連続ダブル受賞。
おお、すげえじゃん。
うん。で、うん、その年の全国新酒品評会は金賞。
鑑評会ね。
品種鑑評会ね。金賞。は
い、金賞。おお。
で、平成27年、
うん、
秋田県、今度は秋田県、ちょっとちっちゃくなって、うんうん、秋田県清酒品評会、
うん、
秋田県知事賞受賞。
ほうほうほう。
でこの時も、
うん、
吟醸酒部門で連続2年、
うーん、
で純米酒部門で連続4年優秀賞、
うん、うん、いいよ、
で、
うん、
あと、まあそう結構ある、
うん、
で、今年かな、
うん、
でこの作られた年のやつかな、
うん、
令和2年全国新酒品鑑評会は入賞、うん、
入賞か。
入賞っていうのは賞が取れへんだわけじゃなくって、
うん、
その後にやるはずやった、うん、そう金賞酒の選定が、
うん、
コロナで中止になって入賞で終わっちゃったのね、
うん、去年これ21年やから。
そうそうそう、去年のお酒そうそうそう、うん、はそう選定が中止になったから、うん、この金賞とかが出なかった、
うん、優勝してたかもしれないっていうことね。
そうそうそう、
なるほどね。それ全部福子町で、うん、
大体全部福子町で取った春、主力はそこなんやと思う、
うん、
でこの福子町がすごくって、
うん
うん、クラマスター、
うん、2020
年のクラマスターのプラチナ賞、
うん、
その前の年はゴールド、
うんうんうん、
取ってる、
うん、
でこの後もう一個すごいのが、
うん、
IWC って分かる、
うん、
インターナショナルワインチャレンジっていう結構かなり大きいやつそうそうそう
してるよ
の2014年で酒部門、
うん、
大吟醸酒の部門、
うん、
福子町、
うん、
その大吟醸の福子町でゴールドメダル、
うん、あなるほど。
で純米大吟醸の福子町でブロンズメダル、
うん、あなかなか
結構ずーっと賞を取り続けてはる感じ、
うん、
すげえなと思ったけど。
その IWC の受賞は知ってるわ、
うん、
その時に僕は福子町を知ったかなってっていう感じ。
あのホームページもドーンと載ってた。
なるほどね、
うん、
で多分それぐらいで飲んでんちゃうかな。
あなるほどね、福子町を飲んでるのね。で、このオクラさんの創業、
うんうん、何年
創業は、
うん、
ねちょっと待ってどこ行った調べたんいっぱいあるからさ。
何年、
あ、 あったあった、
うん、
で1615年、
おお405年や、うん、405年か。
元和元年、
元和400年前やってから室町入る前、
うん、江戸ね、
え江戸、
江戸時代、
江戸になるのか、
うん、時代的に言うたら二代将軍秀忠の時、
うーん
っていうとよう分かりにくいんやけど、
うん、
うん、と歴史的に言ったら、
うん、
一国一条例の発令。
全然分からん。
分からんかじゃあもっと分かりやすいや
つ。分かった、一国一条例っていうのはあの城潰せって言ったやつや。
そうそうそうそうそう。
ああ思い出した思い出した、
あの無駄に城作んなよと。
なそれな、一国一条例っていうよりもあれ、武家諸法度。
そうそう、そっちの方が有名。
武家諸法度の中にあった一文やなあ、
また別で出てはいんねんけどね。
おお、そうか。
で武家諸法度は作ったのが、うん、初っぱなは秀忠の年やけど、そっからあの改ざん改ざん改ざん改ざんを受けて、
ちょっとごめん、それに関して言ったらちょっと違って、武家諸法度を作ったのは家康やねん。
あ、そうそうそう、名前で出した
のが、編纂をしたのが家康やねんけど、もうかなり年あって、もう亡くなってから発表されたということやって、
うん、そうだから名前は秀忠で出してる、
そう秀忠で出して、でその後変わって、どんどんどんどん変わっていったっていうよりも、その武家諸法度を出すのはその当時のあれ将軍さ
ん
が、
う
ん、自分の代では自分の武家諸法度を出すっていう習わしやったらしいね。それが、何代続いたのかな、8代、9代 ?8 代、
ね、吉宗で終わってる。8代将軍で終わってる、うん。そうそうそう。
すげえやん。僕めっちゃ合ってるやん。
よかったね。
で、あの、止まってるっていうのは、その後の、将軍さんっていうのは、表に出てこうへん将軍さんばっかりになってるもんね。
うん。
だから、あの、もうそんでいいやという形になってしまったっていうのが、あれやね。
うん。
うん。はい。ごめん、
そうそんな感じ。いやまあいいよ、多分知ってるやろなと思うんだけど、一応ほら聞いてる人にさ、私もやけど、ぶっちゃけた話さ、
うん、
元和元年へってなるのよ。
うん、なるほどね、なるほど。武家諸法度はあの、
うん、そうやっぱりそこは有名
あれやね、ちゃんとあれや、センター試験じゃねえや、なんていうんだっけ、実力テスト今年から変わったやんだから、持続電車は、
うん、まあまあ、あの、うん、
テストに出てくるよって。
そうそうそうそう、結構しっかり、 まあ、江戸のね歴史を語る中で外せへん感じの、
うん、そうだね、
そう、それのちょうど発布が行われた時の創業、
うん、あ、この年なんや。
そうそうそう、
ちゃんとした年僕知らんかったわ。
うん、でこの時は
615年、はい、
そう、あの今までのお酒でさ結構あるやん、はい、あのまあそれは年号が違うんやけど、
うん、
酒蔵さんがブワーッといっぱいできて、うん、そっからどんどんどんどん減っていって、
うんうん、
あの今の蔵さんが残ってるよっていうところ、そうそうそうぐらい、
明治何年やったか忘れたけど1万件超えてそっから減っていって今1300何倍な、
うん、そうっていう話があるやん、うん、まあ、それよりもだいぶ前やからっていうのとあるんやけど、うん、その頃は本当にもう数えるぐらいしかなかったところがこの地域に関してはそっから増えてるんやって、で増えて今のたくさんのオクラができてる。
今何件あ
るの？あ、ごめん、そこまでちょっと見てなかったよ。ごめん、ちょっと思ったけど調べてなかったよ。
秋田県何件やったかな。30、今現状やろ、30何件やったんちゃうかな。20か30代ぐらいだと思うわ。
まあまあ、でもね、それも多分やっぱりその、うん、このできた時から明治を経てその先がブワッと増えて減ってって残ったところなんやろうけども、
うん
うん、
なるほどね。
まあだから400年、
はい、僕からちょっと一つ質問いい？
はい。
この門何？
ね、うん、お蔵さんの
門、
門
どういう経緯で？
あ、それね、ごめん、分からん、うん、ごめん、そこまで調べてない。それよりも面白い情報があったから、
うん、
置いといちゃったよ。
ああ、なるほど。
面白い情報言っていい？
いいよ。
とりあえず、
うん、
角左衛門
のお名前、
角右衛門、ごめん、角右衛門や、
そう、角右衛門やろ、
うん、
僕角右衛門ってやつやろ、
ドラえもん。
あれ？どっち派？
の、
あの、え？
安心のぶよさん。
あ、そう。
いや、じゃあどうでもいいよ、そんなもん。はい、お名前は、
うん、
三代目、
うん、
さんが、に、うん、角右衛門さんって人がいる。
なんで3代目なの？
ご
めん、ちょっと待って、ストーブが鳴いてる。一応、はい、
うん、お酒作りを始めはったのは1615年、
うんうん
うん、やけど、うん、酒造業を本格的に始めた人が、
うん、
この角右衛門さん。
あ、そういうことね。
創業者は角右衛門さん、
で、
その、
うん
うん、3年あったっていうところにもあるんやろうけど、間が3年じゃないわ、結構な年数空いてるやん、30年かぐらい、
うん、
もっと空いてるんやけど、うん、まあ、そこまでそんなに大きくはやってなかったって。酒造業としてはしてたけど、
うん、
ちゃんと酒屋さんとしてやりだしたのがこの角右衛門さん。
もともと何屋さんやった？
あのね、
うん、
もともとね、
うん、
武士さんです。
あ、武家なんや。
お武家さんです。
なるほど。
そう、それがね、面白くって、
うんうん、
大阪の陣ってわかる、
うん、
大河ドラマにもなってるやつ。
どっち？
真田幸村の方。
冬の陣。
冬の陣。
那須の陣。
え、どっちや。ごめん、そこまで見てねえわ。
はい、
うん、真田幸村と
が親さんと別れて、東西に別れて、あれ別れたやつ
の方なのかな。
あれ、それは関ヶ原や、ごめん、間違えた。
わかんない。まあ、とりあえずこの大阪の陣、
うん、
大河ドラマになってる方やから、
うん、まあいいや、
どっちかわかんないけど、
は
い、で、うん、真田幸村と共に戦ってた人で、
うん、
豊臣秀吉の重臣やった人、
おーおー、
木村重成っていう人がいるのね。
ちょっとわかんない
っていう人がいるのね、
はい、
その子孫なんやって、
うん、
ここ。
あ、だからこの門なんや。
そうそうそう。その子孫が、戦終わってから秋田の方に行って立ち上げた酒蔵さんがこの木村酒造だから400年。
なるほど。
歴史が。
あ、そうか、1615年。ああ、なるほど、うん、関ヶ原終わって、その後豊臣が何年やったかな、3、4年ぐらいか、
うんうんうん、
天下統一したけど、で大阪城でわっちゃわっちゃしてか。なるほどね。
そうそうそう、
34年やったっけ。もっとあれか。あ、そんなもんか、忘れた、
うん、で、そのだから木村重成さんの子孫、
うーん、
多分だからそっからなんやろね。 子孫っていうとこで、その木村、その木村家の人がやりだしたっていうのが、その時の人が三代目当主や。
なるほどね、うん、
藩の命を受けて、
だから初代が重成さんか。
そうそうそう、
なるほどね。で、あのお武家さんやったっていうのはそういうところか。
そうそうそう、だからこのもともとお米があったとか、あのなんかこのお宿さんをしてたとか、金融業をしてたとか、そんなんじゃない、もうなんならだって、そんなん関係なしに秋田に行って、ここの土地にはこんないいものがあるじゃないか、じゃあ酒作ろうぜって。
なるほどね。
そうそうそう。
缶できたよ。
はい。じゃあ缶の香り。
甘っ。
なんかもう想像通りというか。
ああ、でもアルコール感がやっぱり強いな。
上がる？なんかでもあるよね。甘い系のお酒って缶すると、アルコール感がキュッと上がってくるよね。
甘さ、アルコール。
ああ。
うん？
全然違うよ。
あ、そう。甘い。
甘いけど。なんかね、キリッとする。
甘いけどキリ、ああ。
あの美味しいよ。甘すぎるっちゃ甘すぎるけど。
なんかちゃう味あるな。甘さ、ナップ。
ちょっとキリッとしいひん。
うん。
冷やの方がすっきりしてた感はあるけど、
苦いな。
苦み増えた。私今苦みあんま感じないんだけど、切って飲んだからかな。
甘さと苦み、なるほどね、
うん、
これはこれでうまいな。
うん、オクラさんもこのお酒じゃないんやけど、同じこの角右衛門っていうお酒で45度まで上げても美味しいよって言ってはるお酒もあるから、
でもすっきりっていう感じではないな。あ、後味はないのか。
後味すきっと切れてる。
後味
口の中すごい爽やか。
うーん、
アルコール感なんかな。
後味すっきり、なるほどね。
まあ、でもすごい丁寧に作ってはるなっていう感じはするよ。
思ったより甘さが上がらへんな。
そこまでズバーンと
常温の方が甘かったかな。
甘みが立つのかな。
はい、他何か情報は、
あ、
あれば
ここのオクラさん、
うん、
はい、まあ、400年やったはんねんけど、
うん、
一切機械化してない。
全部手なん。
現代技術のオートメーション機械一切使わず、全て手作りのこだわり。へ
ー。
で、まあホイドコって結構あるやん、他にも、
うん、
この手作りにこだわってやってますよっていうところ、まあ、多少ほら、あの効率的に一部機械を使うよっていうところもあるけど、手作りとか多いんやけど、
うん、
ここの特徴っていうのが、
うん、
杜氏さんがね、作りの担当生なの。
どういう意味？ちょっとよく分かってない。
一人の杜氏さんが全部を見るんじゃない、麹屋さんがいます、
いるね、
元屋さんがいます、銭湯さんがいます、全部バラバラの人、工程で管理してはる。
その辺はなんかあれやな、現代的やな。
まあまあね、
大企業的やな。
いや、なんかね、あのこの全部を通してまんべんなくじゃなくて、一個の工程に特化して集中して技術を上げてかはる。
うーん、
だから、あの、もう一番最初の
スペシャリストがたくさん。
そうそうそう、
なるほどね、
うん、
であとはお手伝い。
そう、責任分担がはっきりして分、技術が高まって、こう次の工程もまあでも知らんわけじゃないから、ここの工程でこう持ってっといたら次の工程こういうふうに楽だよねとか。
なるほどね。
そうそうそう、もうあの、今でもなんかこの、まあ、一番最初の左衛門さ
ん
も、角左衛門さんも行ったはったんやけど、この人は
角右衛門、
角右衛門さん、
はい、
角右衛門さんも行ったはってんやけど、この人は伊丹に修行行ってるの。
伊丹、
うん、
大阪の、
その時の酒の結構名焼酎。
痛みって何や？
痛みなんやと思うんだけど、まあでもなんかそういう風に今の人もそうなんやけど、
うん、
もうとりあえずあちこち の、うん、あの酒の名焼酎を回ってめっちゃ研修者はる、う
ん、へ
めっちゃ勉強してきはる。
6杯目はい
今日飲むね。飲みやすい。
いや喋ってへんから
あそうかそやね喋ってるとこもあるよ、ね、
何も喋ってへんからはい、
うん、っていう風に。
なるほど。
したはる。
そう、あそんな人いたな。誰だったかな。まあいいや。うん、
だからすごい、だから手作りにこだわって、
うん、
しかも、もう専門家を作って、
うんうんうん、
もうほんまにこだわりにこだわり作ってやったはるやつで、まあそんなんで作ったはんのが福子町ってお酒なんやけど、
うん、
じゃあこの角右衛門って何なんだよという、
うん、そうそうそう、どう違うの。
ね、
うん、
もともとは角右衛門っていうシリーズは、
うんうん、
地酒専門店向け用のお酒。
地酒専門店っていうのは主販店の話、それとも飲食店？
主販店さん、
うんうん、
になるのかな。
なるほど、ね、うん、だから僕らがよく買いに行くお店向けっていうことだ
よね。そうそうそう。でもねと言いながら結構あの、うん、大丸とか、
まあそう
大きいとこにも、まあだからそれこそあの伊勢丹のお酒のアコとか、
うん
うんうん、
なるほど
ね、あんな感じのとこにも。
伊
勢丹ではそうやんねんけど、なんか結構そういう大きいとこにも売ってはるんやけど、
うん、
その流通が始まったのも、
うん、
意外とだいぶ経ってから、明治入ってから、明治38年まではもう地元消費、
角右衛門が、
福子町が、うん、てか福子町自体もやと思う。
まあその辺はまだその流通自体が発達してへんからどうしようもないやろ。
そう、あの38年に奥本線、
うんうん、
が開通して県外出荷がスタートしたっていう感じ
だから、うん、やっぱりあれ、ね、出したかったんかな、
うん、多分ね
自分のところの方がうまいから、
うん、美味しいよってまあでもあの
順当かなそれやったら、うんうん、
このお酒、
うん、
まあ、ほら秋田ってさ、
うん、
いっぱいあるやん。
いっぱいあるね。
荒政もあるし、あ、まあ、今さっき言ったちらっと言った雪の放射もあるし、
あ、ね、あの僕のフォローしてくれはったあの秋田犬の、
うん、そう、飽きたいのもねちょっと飲みたいんけど早く手に入れてください。
あ
出てこないんだよ。、うん、
はい、
とかも結構ある中で、
うん、
私でも正直今回飲むまで知らんかった、うん、この、
角右衛門さん、
角右衛門もやし、
うん、
あとこのあれも福子町も。
ああ、なるほどね。
で福子町の方が主流なんやけど、
うん、
秋田の、
うん、
日本酒ランキングってほら酒の、
うんうん、
サイトにあるやん、
うん、トップがあのアラマさん、
ね、アラマさんのナンバー6
何やった X? じゃあ、S やな多分
ナンバー6、うん、やったと思うけど、うん、の中で、
うん、
福子町じゃなくてこの角右衛門が12位に入ってる、
うん、へー、そうなんや。
でなんでそんなに出てこないかっていうと、
うん、
このお酒自体が、
うん、
あの数量ごく少量の、
あ、限定種な、
限定種なの。
普通に置いてあったけどな、酒井さんに。
だからそれが珍しいのって、結構今日あの情報調べるのに見たけど、
うん、
結構いろんなサイト全部売り切れ、
うん、ああそうなんや、
うん、
結構業さんあったよな、
あそこはね。だから入ったとこやったんじゃない、あの冷蔵庫自体は新、あの新入荷の冷蔵庫やから。
ああ、滝本さんすげえな。
滝本さん言っちゃった。
うん、
うん、
うーん、
流通数量限定品、
うん、
まあ、でもそれでなのか、これからどんどん押していくはるお酒なのか。
いや、そうじゃないじゃない、これは、
うん、
あの知ってる人が知ってるで飲めばいい、
あかな
っていう感じなんちゃうかな。
まあ、でもこのオクラさん、たくさんの人の味に舌に触れて、うん、たくさんの人の感想に触れて、
あ、それはどんどん美味しくなっていく。
福子町かな、
うん、
あかもしれん。
あの福子町はかなりいろんなところで出てるね、
うん、
うん、でも角右衛門はそこまで見えへん、ほんまに見えへん、これは。
あのね、もうサイトも、
うん、
木村さん調べたら、
うん、
もうドーンって福子町しか載ってない。
まあ、せやろ、
福子町の情報、うん、
せやろな。
あとはもうこの売ってはる市販店さんとかが多分この営業さんから聞いてる情報とかで、
うん、
調べはったこの売る時のさ、うん、あのこんなお酒ですよって説明みたいなやつあるやん、うん、 あそこでしかやっぱ情報が出てこへんくて、まあ、正直ちょっとこのね、あの歴史的なとこは面白いなと思ったけど、
うん、
なかなか調べるのは難しかったよ。
うん、なるほど。
あとさ、ちょっと気になったのがさ、
うん、はいはいはい、
あの秋田に、まあ、今ほら特にコロナやし、
うん、
まあ、私たちの住んでる地域からは遠いから、
うん、
なかなか行けへんけど、
うん、
行ったらこのお蔵さんは行ってみたいなと思った、
うん、
どうして？あの、まあね、公開はしてはるの、
うん、
で結構この江戸時代から使ってる、うん、あのお蔵さんのその建物とかそのまま使ってはる感じ、
うん、
綺麗に管理してしてはるんやけど、
うんうん、
まあ、長年の歴史で使ってきた道具とか、
うん、
全部展示してはるの。
おー、いいじゃねえか。
だから、
うん、
あの日本酒製造博物館みたいになってるんや
つ。へー、すげえな。
うん、
絞り機とか見てみたいな。
あるみたい、あの石製の絞り機とか。
へー、めっちゃ見たい。
うん、
ちょっと行こうぜ。
そう、めっちゃ行きたいなと思った。
楽しそう。秋田やったら大丈夫や、映らへん。
いやいや、そうじゃなくて、まあまあ今このご時世なかなかさとは思うけど、まあ、このやっぱり歴史400年、
うん、
ずっと続けてきはったっていうところがあって、
うんうん、
使用されてたこのほんまに道具とか、
うん、
そのまんま展示、
うん、
でも結構もうここはもうこのいろんな人に知ってほしいと思いがあるから、
うん、
全部公開してはる。
うん、
お蔵もどうぞ来てください。
うん、いいね、いい
ね、っていう感じ。ちょっと行ってみたい
ね。
そう、酒蔵見学絶対楽しいよね。
うん、今調べてたら19度までしかまだ下がってへんけど、多分15度前後ぐらいが多分一番甘さが強いかな。
立つんかな。
うん、
あのうん、どっかのサイトに
「
缶ビエでも美味しい」って書いてた。缶ビエしだいぶ進めたいんかな。
缶ビエ、ああ缶カチコに凍らせて前ぐらいの、
うん、なのかな。
うん、缶ビエっていう言葉知らんな。
缶ビエじゃなかったか、なんかそんな情報が出ててへーとは思ってたんやけど。
いや、冷やのその名称の中にはないな。
あ、そうなの。
うん、
じゃない。まあでもなんかキンキンに冷やしても美味しいよって書いてたから。
缶って完全の缶。
寒いや、寒い。
あ、寒い。
なんやろ、どこで見たやろ、なんかこの先じゃなかったかもしれない。わかんない。もしかしたらあの福小町の方かもしれん。
うん、なるほど、
うん。
そこまで冷やすと味がないからな。
あ、まあまあ、
うん、
まあそんな感じ。
おいしい、
おいしい。
うん、
ちょっとなんかもううまく整理ができてないのがすんげえ嫌なんだけど。
うん、いいんじゃない、こんなもんでしょう。
はい
はい
はい、
はい、ちょっと待って。iPhone 開いて。
もうそっちグダグダやな。
はい、エンディング。最後までお付き合いありがとうございました。
どんだけ棒読みやねん。
ツイッターをやっております。ご意見やご感想などはツイートまたは DM でお願いします。メールアドレスもあります。酒ノート gmail.com sakenot2020@gmail.com です。
すっごい棒読み。
読んだ読んだ。美味しいね。
美味しいよ。っていうかもうないよ、瓶。
そんなことない、半分ぐらいしか飲んでないよ。
いや、結構なくなってるよ。3分の1はないよ。
そう、
うん、
そんなことない、僕まだ7杯ぐらいしか飲んでない。
十分でしょ。
うん、
あれやね、
黙ってるから。
そう、私大変やけど、
次からずっと調べてもらうから。
飲むの楽しいってなってるやろ。
そりゃ僕飲むの好きやもん。
まあね、
うん、はい、
はい、ということで、
まあ以上かね。
うん、
あ、
もうちょっと整理はできてないけど、
うん、飲んでいいよ、ま
あ、だいぶ、
うん、
まあ、調べてて面白かったよ。この江戸時代とか、うん、まさかのね、歴史的なとことか。
そうだね、やっぱり酒と歴史っていうのはどうしても切り離せへんところがあるから、
まあね、
うん、あれやね、栄光富士、
うん、
あの時喋ったけど、やっぱり武将がの家系がそうやって、うん、お蔵さんしてるとかっていうのはあるし、広島の方でもあったんちゃうかな。
うん、
うん、そういうのをね、ちょっと深いところを見てみるのも楽しいかと。 思います、うん、すごい思います、ま
あ、今回400年あるからね歴史が、
うん、まあね
楽しかったよ見てて、まあ、ただ調べるのがさ、
ね、
出てきた内容えこれ何ってピッて検索かけてさ、はい、調べてさ、
はい、
もうあの何あのブラウザーの上のバーの小ささよってぐらい
な、う
ん、でそんだけ調べてる割に書いてるメモの行数増えへんみたいなうーんってなってたけど
そんなもんですわ、
うん、
はい、
はい、
じゃあ以上でおしまいでいいかな、
はい、
はい、
じゃあ今回もありがとうございました、さようなら、
バイバーイ。